2022年10月9日、手術礼拝を始めます。まず、礼拝にあたり、祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、今週も神様に守られ過ごすことができました。急に晩秋の寒さに襲われ、体調を崩された方々が速やかに癒されますように。今朝の礼拝が祝され、一同に聖霊の御働きが豊かにありますように、キリストの体である教会がこの世に良き証を成していけますように、私たちのうちにキリストによる力をお与えください。あなたの御名が日本中で、また世界中で称えられますように、ロシアによるウクライナ侵略戦争が一日でも早く終結しますように、悲しんでいる人々に十字架による光を照らしてください。どうか救いを必要としている一人一人に、どうかキリストの十字架の救いのメッセージが届けられますように、どうか私たちが日頃犯す罪をどうか許してください。また日々あなたの御言葉によって成長させていただけますようにしてください。今朝の礼拝も御言葉がよく理解できますようにどうか一同の心をお開きください。今教会に向かわれて。いる方がいらっしゃいましたら、どうかその足元をお守りください。どうぞ奉仕者一同をあなたの御霊によってどうか強めてください。どうぞ今朝の礼拝もあなたのご栄光を表させてください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日はコロサイの信徒への手紙1章21節から29節です。新共同訳聖書の369ページをお開きください。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。ただ揺るぐことなく信仰に踏みとどまり、あなた方が聞いた福音の希望から離れてはなりません。この福音は世界中至るところの人々に述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとされました。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。神は御言葉をあなた方に余すところなく伝えるという務めを私にお与えになり、この務めのために私は教会に仕えるものとなりました。世の初めから代々にわたって隠されていた秘められた計画が今や神の聖なる者たちに明らかにされたのです。この秘められた計画が異邦人にとってどれほど栄光に満ちたものであるかを神は彼らに知らせようとされました。その計画とはあなた方のうちにおられるキリスト、栄光の希望です。このキリストを私たちは述べ伝えており、すべての人がキリストに結ばれて完全なものとなるように、知恵を尽くしてすべての人を諭し、教えています。このために私は労苦しており、私のうちに力強く働く、キリストの力によって戦っています。以上の箇所から福音による喜びと題して説教をさせていただきます。 私たちが生きる上で様々な苦労はつきものだと思います。自分の愛する者のための苦労でしたら多少のことは厭わないでしょう。しかし関係性の薄い他人のために苦しむことを喜ばしいと感じる人はごく少数だと思います。自分の命がかかっているならなおさらなことです。何らかの強い動機がなければ命をかけて困難に飛び込むことなどできないでしょう。例に出すのもなんですが、ロシア国内では長引くウクライナへの戦争のために一般民に対して徴兵をかけるに及んでいます。兵役逃れのために国外への流出者が続出しています。彼らの多くはプーチン大統領の個人的な戦争のために自分の命を捧げたくはないという思いがあります。大義名分のない戦争は一般国民からも支持されないのです。コロナ禍だけでなく地球規模の気候変動、食料問題等に対応を世界中が迫られている中で、一発の大国が侵略戦争をやっている場合ではないと思います。今やロシア人の現役兵士に対する逃亡罪も強化されて、実際に拷問を受けた兵士もいるとのことです。しかもロシア本土に帰還させないなど人権問題にまで発展しているところです。転じて我が国の状況も総合的に見て健全とは言えないと思います。何を信奉しているのかわからない為政者のために国民は苦しんでいるからです。先に挙げた地球規模の問題に対して我が国は主導権どころか発案すらされていません。政治の話をしたいわけではありません。悪い為政者のもとでは国民が苦しむのは歴史的にも人間社会一般が証明していることです。このような悪いご時世になると人間はようやく神の方に心が向くのかもしれません。そして頭の中では神に悪い人間を成敗し、虐げられた人間を救い出してほしいと期待します。けれども聖書によるところの救い主イエス・キリストは人間によって処刑され死を味わう苦しみを負わされました。我々人間の常識感覚から考えたらとても奇妙な話です。万能で無敵であるはずの神の子が人間の欲得や罪のために十字架で侮辱的な死に方をしたのです。しかし神の深い愛によってキリストは復活させられました。その愛は神の独り子を通じて我々人間にずっと向けられているのです。キリストが死の苦しみを味わったことがこの後に福音となりました。キリストの十字架によって我が罪も許されました。悪い行いをする者にもそうでない者にも十字架による救いに預かる希望が等しく届けられているのです。キリストの十字架を信じて心が自由にされた一人がパウロです。彼は信じる前はキリスト者を迫害する筋金入りの律法学者でした。信じた今は異邦人教会の教務教師です。 しかし彼はこの手紙を獄中で書いています。福音宣教に携わることで囚われの身となってしまいました。このような状況でもなお溢れる喜びの方が勝っています。今肉体は囚われている苦しみを持ちつつ、神の許しをいただいている喜びが共存している状態です。パウロはあなた方のために苦しむことを喜びとすると述べます。あなた方とはコロサイ教会の信徒たちです。彼らにもキリストが呼んでくださったからです。彼らには以前グノーシス的異端の思想が入ってきていました。その影響を受けてしまったことで聖書に基づく教会の信仰が混乱させられた時期があったと考えられます。グノーシス主義とは徹底的な霊肉二元論の立場を取ります。それは霊は純粋で神秘的なもの、肉体は罪悪性があり堕落したものと位置づけた思想です。ですから万物の創造者は絶対的な神ではなく、この人間の体をも創造した神は定休な創造者であるとします。イエス・キリストが受肉されたことや神の御子であることも否定しました。肉体の罪悪死は極端な禁欲主義か放縦主義に陥ります。特に後者の放縦主義は開き直りともおぼしきもので、霊は肉体とは別なのだから、この世で肉体が犯した罪の影響は一切受けないという論理のもと、不道徳を横行させるのです。コロサイの教会に限らずコリントの教会の中がどういった混乱が起こったか想像できると思います。グノーシスの思想は福音とは全く異なるものです。パウロがどれだけこの予的思想に惑わされている信徒たちのために涙を流し祈り苦労したか知れません。そのパウロのたちの祈りは届けられ、キリストの十字架の血によってのみ神が和解してくださることが証しされました。パウロはこの福音にのみ生きており、信徒がただキリストと共に歩むように教会の働きに仕えました。福音にはキリストにおける希望が満ちています。福音の見張り版ではありませんが、キリストの十字架は絶対であり信仰の一丁目一番地であります。だから信仰から迷い出そうな人のために苦労することもパウロにとっては織り込み済みなのです。ところでパウロが24節でキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていますと述べています。キリストの十字架に何か過不足があったのでしょうか。決してそうではありません。この十字架が不完全なのではありません。その御業はキリストによってすでに成し遂げられています。パウロが24節のようなこの表現をしたのは、我々がキリストの苦しみに預かるように仰せ使っているからです。無論私たち人間はキリストの代わりになることはできません。 言うなれば、キリストと共に苦しむことです。私たちがキリストの名のために迫害されたり、信仰に踏みとどまる戦いをするとき、キリストご自身も肉体の苦しみを受けたことを私たちが思い起こすためです。福音宣教における苦しみへの積極的参与とも言えます。苦しむことは私自身も本能的に避けたくなるものですが、キリストの女のために逃げてはいけない時があるのです。一旦は仮に逃げたとしても、時を置いてキリストの課題が再び私たち自身の目の前に提示される時があるものです。これも神様の大いなる恵みと喜ばしいしつこさだと思います。私たちは苦しい時こそキリストの力が私たちのうちに働くことを知るのですから、この世の力に恐れをなして屈してはいけません。パウロはなおも続けます。我々は福音を受けただけでなく、栄光への架け橋が架けられたのです。神の聖なるものとされた我々は、信仰が成熟していくように促されます。神のご計画は秘められていましたが、今や異邦人にも知らされました。キリストに表された神の救いの恵みは何にも代え難い栄光の希望です。すべての人はこのキリストに結ばれて完全な救いに預かることができるように望まれています。ところが神はキリストが復活された後は人間に福音宣教を託しました。いわば私たち人間が神の使いにされました。そうしたらキリストの弟子たちもこのパウロもまた後の世代に続くみんながさまざまな苦労を負いました。現にある苦労、これからも苦労しない人はいないでしょう。けれどもその苦労する目的と意義は明確です。私たちの肉体をも用いられてキリストが証しされるためです。神に背いて生きている人々を改心に導くことは自分の力技では決してできないことです。神に背く罪人に対してキリストが受けた苦難の十字架が第一に示されなければなりません。だけれど、それを行動で示すのは主の主に神の使いになった人たちです。仮に知恵と知識だけで語ろうとしてもダメです。パウロは何に寄っているのか語ります。キリストの力がパウロ自身のうちに力強く働いていただくことだと述べます。福音宣教においては神がどのようなお方であるのか、教師の立場でなくても我々は間接的にそれを示しています。神ご自身の性質と言いましょうか、神の愛そのものが信じる私たち一人一人の中に生きています。私たちのうちに罪に死んで復活したキリストが生きているのです。私たちの信仰と キリストが一つになるとき、キリストが私たちの生き方になるのです。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの大いなる憐れみによって、キリストの十字架によって罪許され、キリストに生きる道を備えてくださり、心より感謝申し上げます。この与えられた喜びは誰も奪うことができません。どうかあなたのご栄光が表されますように、聖霊の通り置き器として私たちの肉体をも存分に用いてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
good and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. In every rough and stormy gale, my anchor holds within the veil. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other
vilest offender who truly believes.
us great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord. to thee.